今、武漢肺炎、新型コロナウイルスが流行しています。新型コロナウイルスがアジア隣国で発生し、日本をはじめとして世界中に拡散し始めました。こういう時に、外国からの来訪者、特にコロナウイルス発生国からの人が、自分や家族の身の回り周辺に来たら、どう対応したらいいのか、迷ってしまいますよね。お店を経営していたり、サークルを運営している場合も本当に困ってしまいます。これまで、コロナウイルスは、流行してもしばらくすると収束してきました。本サイトでは、詳しい知識を持っている方々の発信をもとにして、実生活での指針になりそうなものとしてまとめてみました。新型コロナウイルス感染症については、現時点では、一時情報として、厚生労働省や首相官邸のウェブサイトなど公的機関で発表されている、発生状況や Q&A、相談窓口の情報もご確認ください。中国、武漢市を発生とする新型コロナウイルス COVID-19 への対応。対応については以下のようになります。発熱などの風邪症状があった場合は、学校や会社を休む、外出を控える。37.5 度以上の発熱、風邪症状、咳、強い倦怠感、息苦しさ等が数日間以上続く場合は、一般の人、子供を含む、4日間以上続く場合、重症化リスクが高い人、高齢者、糖尿病や心臓病などの持病のある人、病気で免疫が弱っている人、妊婦等、2日程度続く場合、電話相談、帰国者、接触者相談センター、536箇所、24時間対応。補足、厚生労働省窓口。午前9時午後9時、電話0120-565653、ファックス03-3595-2756。都道府県ごとの帰国者、接触者相談センターの欄は、厚労働省のホームページで公表。状況と対応。状況は、新興病原体に対する有効な防御法には、1検疫、2公衆衛生的な管理、3迅速な診断法、4ワクチン、5治療法、治療薬、6各人の免疫システムの6つの徒弟が考えられるが、2月18日時点では、日本は感染拡大の初期にあたり、1検疫、水際で感染症が国内に侵入、拡散するのを排除する段階から、現在は2以降となった。症状は、感染者の状況を知る臨床医の方からの情報で注目すべき点は、小児や若者など免疫力が強い年代は、重症に至る確率が比較して低そうである点。一方で、破高リスク者である、基礎疾患保有者、高齢者、要介護者、入院患者では、重症化の確率が高く、そこで、リスクに応じて対応法を変えることがわらべかなめ。対応は、2以降の段階に入ったら、日本国内での感染の拡大はある程度避けられないと考えるが、最終的には、感染から回復して、ウイルスへの免疫を獲得した人の割合が増え、しばらくしたら感染拡大が収束してくることになる。もし感染拡大速度が武漢なように速くなってしまうと、医療現場の混乱が生じ、機能が維持できなくなり、 高リスク者の死亡率も増えてくることになってしまう。定期的に検温できれば毎日し、37.5°C を超えた場合は、出勤・登校をせず、待機しながら体調回復に専念する。これは、交通機関や食油で感染を拡大することを防ぐ意味もあり、個々人の免疫機能をウイルスに対して効果的に作用させるためでもある。感染経路。感染経路については以下のようになります。主母機による感染が指摘されている唾、くしゃみ、咳等。直接的に、物に付着。種子を経由して、口、鼻から入り、喉の奥等で繁殖。さらに、身体全身でも繁殖していく。発症する。感染リスク低減。感染リスクを減らしていきましょう。できる範囲で人混みを避ける。こまめな手洗いをする、殺菌消毒。こまめなうがいをする。咳をして他人にうつさないようにマスクをする。うつされるリスクを低減するためにマスクをする。睡眠と栄養と持病の管理。手洗い。一般的な洗い方。20度くらいの水が望ましい。低アルを起こさないように努める。流水で15秒すすぐ、石鹸でもみ洗い、流水で15秒すすぎ、ペーパータオルでしっかり乾燥。手洗いによるウイルスの残存比較、種子に付着したウイルスを洗い流す。手洗いなし、約100万個。ハンドソープで10秒も見洗いし、流水で15秒すすぎ、約数百個、0.01%。ハンドソープで10秒も見洗いし、流水で15秒すすぎかける2回繰り返す、約数個、0.0001%。免疫力の基本は、睡眠と栄養と持病の管理。自己免疫力により、感染の仕方が変わり得ます。免疫による抵抗力を落とさない、維持する、アップさせるための留意事項があります。1、睡眠。十分な睡眠が取れないと、免疫システムが生産する物質、抗体やサイトカインが制限される。感染症を撃退する身体能力が低下し感染しやすくなる。2、栄養。ビタミン C によって、歯感染を抑えられ、流行を遅らせます。ビタミン C 等の摂取により、身体の抗酸化能力が上がるので、症状の軽減や発症予防に役立つ。推奨するウイルス感染の予防や、症状緩和のための栄養療法。ビタミン C、1日 3000mg。ビタミン D、1日 50μg。マグネシウム、1日 400mg。亜鉛、1日 20mg。セレン、1日 100μg。3、持病の管理。通常の肺炎と同様に、高齢者や基礎疾患がある方のリスクが高い。新型コロナウイルスに感染した肺炎患者のうち、3分の1から2分の1が、糖尿病や高血圧、心臓病などの基礎疾患を持っていた模様。未然に防止、重症化を防止するためには、血糖のコントロールが良く保って、免疫力が低下しないようにすることも大切。私たちの生活を回していくには、職場では研修が開催されたり、春の定期健康検診があるかと思います。そういった会場では、 一箇所に数日間、同じ場所に社員が出入りします。50から100人規模で集まるものであれば、検疫段階から、今度は感染拡大段階になっている状況ならば、感染速度を遅らせたり、感染拡大を抑えたりするために、さらに少人数単位にして開催するなどの工夫もしていることでしょう。政府はしっかり対策を取るべきですが、国民レベルで過度な反応をしても回りません。自分がかかっても人にうつしてもどうかというのはあるでしょうから、コロナウイルスにも配慮はするが、無視せず、また過度な反応はしないというのが現実的ではないでしょうか。気をつけるべきポイントはこういう感じではないでしょうか。とにかく免疫力を落とさない、栄養全体に気をつける、そしてビタミン C、D、亜鉛の摂取、補助食品活用をいつもより意識する、いつもより睡眠をとって、手洗いまたは相当する行為、うがい、マスクもする、必要な感染症対策しつつも生活で必要なことを行う。今回の新型コロナウイルスについては不明なことがありますが、これまでコロナウイルスは温度と湿度が高い方が抑制される方向に働くことが知られています。手指のこまめな消毒だけでなく、最近は空間のぞき菌というのも流通するようになりました。特に液体の次、亜塩素酸を空気にさらして気化させたり、スプレーで噴霧したり、加湿器に入れて積極的に空中に放出することで、空気と空気に触れているもの、ものの表面を殺菌してくれます。新しいウイルスで実証結果は公表されていないでしょうが、一つの対応策にもなるかと思います。商品では例えばジアニスト、ジアイーノ、カンファミズといったものが流通しています。私自身はまだ使ったことはありませんが、ベンチャー技術大賞を受賞したハセッパー技研のカンファミズをあげてみたいと思います。